僕が使ってるマッサージが他人行儀すぎるんですよ。
ほう、家で使ってるマッサージ？
そうです。まあマッサージ機っていうと僕らの世代は物理的なもみもみするのを思い浮かべますけど。
マッサージチェアの感じするね。
そうそうそう。でも最近はね、なんていうか電流を扱ったマッサージ機とかもありますから。
へえ、全然わかんない。一から説明してほしい。
はいはいはいはい。まあもみもみじゃないですよ、とりあえずね。なんか、
低周波治療みたいな。
そう、首に装着するような感じで、で、銀の部分があって、で、それつける前にちょっとなんか首にジェルみたいのを塗って、電気通りやすくして、で、それスイッチ入れると電気が流れて、まあ、実際振動してるような感じで、自分の肉が振動してくれるおかげで、このマッサージ機が振動しなくても運動、させれるみたいなね、ほぐすみたいな。
じゃあ肩がピクピクピクってするしている。
そうそうそうそう、そういうことですね。だから一時期流行ったなんかシックスパッドみたいなありますけど、うん、お腹に貼る感じの、
うんうん、
まあ、あれをまさにピクピクってする感じのですけど、まあそうだね、うんうん、あの電気の罰ゲームのやつがまさにそうだよね。低周波治療器みたいな、
うん、
あれ持ってるんです、僕首バージョン。
へえ、いいなー。
そう。で、まあ、僕結構肩凝るんで、そういうの結構人からもらうんですけど、
うん、
それをスイッチオンにした時に、あの、音声が流れるんですけど、その時の音声が、うん、ニップラックスへようこそ、みたいな声が流れるんですよ。
ニップラックス。
うん。多分ニップラックスって言ってるんですけど、ニップラックスへようこそ、みたいな。本機をご利用いただきありがとうございます。で、切るときはご利用いただきありがとうございました。家の中であんま聞かない言葉が流れるんですよ。
そう、退店の時の音だね。
いや、そうそうそう、こっちもう買い切ってんのになんか買い切ってないような
お会計がなんかつきまとうようなセリフだ。
そう、でリースだっけこれみたいな感じの、
うんうん、
そういう言葉を喋るんですけど、この今の世の中ね、チャット GPT とかが親しみやすく話しかけてくるじゃないですか。
はい。
うちのマッサージ機はなんか距離があるんですよね。
いやー、そうだね。
この距離感がいいんですよね。
ああ、そうですか。ああ、なんだ、それを怒るかと思ったら、うん、それがいいんだ。
僕、チャット GPT のあの慣れ慣れしい感じめっちゃ好きじゃないんですよ。
わかる。俺もチャット GPT 慣れ慣れしく使ってる人はやっぱ怒っちゃうもんね。そんな情けない世界からするなと思って。
いや、そう、まあ、まだちょっとね、没入できてないんですよ、そこまで我々ね。
ね、そうそうそう。
気楽に喋ればいいんだろうけど、なんというか、それこそカブトが前、先週、
うん、
なんか言ってくれたように、この、外側をウェットにしてる中身はドライなんだろうなってわかるじゃん、その。
ああ、そうそうそうそう、AI も心から絵文字は使ってない。あいつは。
そうそうそうそう。だから人間が喜ぶと思って、この形に乱数の中たどり着いてるっていうだけだと思うと、
ね
え。すごい腹立つんですよね、
うん。
それに比べてうちのニップラックスは、
ニップラックス、
ね、そういうことはしないですから、もうずっと一緒、進化も退化もしないですから、
うん、
このドライな関係が僕好きなんですよね。
そんなところが好きなんだ。マッサージの機器とかじゃなくて。電気入れた時とオフにした時の声。
いや、なんかそのいい距離感、そういう友達いませんでした？皆さんもなんかその、親しく話すわけじゃないんだけど、ちょっと廊下すれ違う時とか、ちょっと目があって、軽くシャークしたりして、うん、なんか変につるむことはないんだけども、お互い実力を認め合ってるみたいな。
ああ、いるだろうね。
うちのニップラックスと俺はそんな関係なんです。
ニップラックス？
気になった人はニップラックス。表記揺れ1文字ぐらいありえるんで、ちょっとあらゆる可能性探ってみてください。
ラックス？どっちも微妙だな。
そう、なんかニップレスに似すぎてて、なんか違うような気はしてるんですよね。
いや、そう、俺もちょっとなんか乳首が浮かんでしまう、どうしても。
まあまあ、使えるけど、頑張れば、ぐって広げれば、首。
いやいやいや、
乳首。
聞くのかい？聞くんかい？
いや、相当聞くよ。
ああ、まあそうなんだ。まあ、電流強いんだ、ちゃんと。
あ、まあ、レベル選べますからね、こういうのね。高橋です。
カブトです。
お願いします。
よろしくお願いします。
先週も言いましたけど、曲出しました。
メロガッパくんと、バイア高橋くん。バイア高橋とメロガッパだ。
いえー、いいです、いいです、いいです。ベロカッパとバイアタカシでいいです。え、なんか違う、あれでもこれ。
いやいや、違う違う。ちゃんと名義がそうでしょ？
そうなの？
え、そうだったよ。なんか曲名のなんかの スラッシュの後ろが、バイアタカシとメロカッパというアーティスト名になってた気がするな。
へぇ、なんか現状まだリリースされてないからさ。
うん。
今ある情報って正直俺と佐久間さんのなんだ心意気次第でどうにでもなる情報しか出てないというか、
うん、
だからその YouTube のタイトルもうこれも佐久間さんの作業次第でその順番変わりますから。
ああまあそうかそうか、
そうそうそうそう、まあこれからね3月18とかだったかな、その曲がリリースされるんで、そこで出る情報は結構しっかりした情報ですけど、
はいはいはい、
まあ、先方の肩書きが長すぎてという曲ですけど、
うん、
先週時点では、まあ、皆さんは公開された曲が公開された後にポッドキャストも公開されてたんで、まあ時系列的に普通に理解できたと思うんですけど、カブト君だけがその曲の知識が何もなかった、
取り残されてた。
そうだから今改めて話してますけど、状況としてはカブトがその曲を知ったという状況しか変わってないんですよね。
うん、見ましたよ、聞いたし見たし。
あら嬉しいね、カウト君って身内すぎると見てくれないことありますから。
そんなことないよ、感想言わないだけ、見てはいて。
同じだな。
同じことはないでしょ、
まあ、感想はだから聞けないと思うんですけどね。
まあまあよかった、すごくいっぱいカット数もあってハモってて、
そうやっぱ曲の展開がいっぱいあって、カット数があってっていうところがね、カブトくんらしいですけど。
第一声は良かったでしょ、良かったの次がカット数が多くてでしょ。
そう、ずんださんもなんか毎日聞いてますみたいな言ってくれて、
へえ、かわいいね。
そうだからこのみんなが好意的なことを言ってくれてるのに一個だけちょっと残念なことがあって、うん、やっぱ曲といえばラジオじゃないですか。
はい、
で特に僕が番組やってるデート FM は FM なんで、AM と FM ってあって、 FM のが曲がメインのラジオ局なんですよ。
言いますねそれ。
だからうちのバンバンで流したいんだけど、うん、このバンバン最大の弱点が一個あって、ビッグゲストが来ると自分の告知ができないんですよ。
へえ、あーなるほどね、そっちに時間割かれちゃうんだ。
そうそうそう、うちってその誰とでも共演できるという強みを出したいがゆえに、その1時間まるっと出てもらうことがあって、そのでかいゲストが来た時、
はいはいはい、
この間だとそのザ・スーパーフルーツっていう、
うん、
マニマニーマニマニーみたいな、そのヒママニーマニマニーみたいなヒャダインが作った曲を、
知らない曲出すなよ。
でヒャダインが作ってるこの曲、
まあまあまあ、ね、でも知らないよ。
そう、まあでももう若い子の間ではもうめちゃくちゃ有名で、あそうなんだ、そうそうそうそうっていう人が出て、まあ、だからレギュラーメンバーは基本告知はできないんですよね。
うん。
ただ萌えさんのさんま御殿だけはさすがに言えてたけどね。
ああそっか、やっぱ明石家さんまがバックについてる分一瞬越しちゃうのか。
そうそう、正直そのさんま御殿出るんですって萌えさんが言ったら、そのゲストもってその今日一の盛り上がりで、
いや確かに
ビッグゲスト超えてきたから、ちゃんといいか悪いか分かんないけど。
そうだね、サンマがちらつくよなやっぱ。
そうだね、まあということで、ちょ来週も言えなさそうで、だから結構ねこのいい状況っていうのを伝えられなくてもどかしいんですけど、まあちょうどリリースも来週再来週あたりだから、ちょっと一旦だんまり決め込んで、
う
ん
う
ん、
まあまあ確かにリリースの時に強化のように言うっていうのをするしかないね。
そうそうそうそう、せっかくデート FM メンバーなんで局内にこう回してもらえたりすんのかなみたいな、なんか今話聞いたりしてるんですけど、
うんうん、
だからちょっと出した後はちょっとだんまりしてます今僕。
ああなるほど、ここだけ、ここがギリギリはけ口にな
って、そう、あばらやがギリですけど、まあばらやは本当にね味方しか聞いてないんでね。
そんなことないだろ、たまに叩かれてるだろ、ハッシュタグで見ると。
そうか、俺ら
俺らたまにね、
叩かれてなくない、
まあ叩かれてないけど、じゃあ味方しかいなくなっちゃったか。
でやっぱ叩かれた記憶って思い出せないね、何叩かれたんだろう俺。
まあ確かに、それあばらや関連で、別にバイヤー高橋が、
あバイヤー高橋でもいいですよ。
それはいっぱいあるよね。
ま
あ、探しに行けばね、
カウト君はね、その なんかそのブランディングとか関係なくちゃんと俺に世の中の悪口を伝えに来るんですよ。いや、俺は目に入らないようにこう努力しているのに。
それってやっぱ見たら、あ、まあ努力して見たら辛いってことか。俺は意外とそれが美味しいところがあって、
はあ、
なんか叩かれてると、お、味がするな、もぐもぐもぐって思うから、ちょっと良かれと思って伝えてしまってたから。
何を食べたの今、何に味がしてんの今。
なんか俺を批判する人の味。
あ、その人を食べてんのね、自分の味じゃなくて。
あ、じゃなくて、そう、その人から出てきた言葉の味みたいなのを噛んで。
あ、なるほどね。
これがなんかいずれなんかの時に俺の例えツッコミになるかもしれないと思って咀嚼してるんだけど、
はいはい、あ、なるほどね。まあだからちょうどいい塩分を取ってるんですよね、兜はね。
うん、まあそうだね。
うん、ちょっと、青森県民はね、まあ自分のネームバリュー的に全部摂取するとちょっと死ぬんですよ、この塩分。
もちろん。
そうそうそう。うん、まあっていうのが多分結構活動初期1年半ぐらいでもう嫌になったんだな、なんか。
へえ。
やっぱ活動初期ってさ、これ全員通る道ですけど、
うん、
なんだろう、指摘おじさん、指摘おばさんが現れるじゃないですか。
はいはい、
やっぱり自分が正解だと思えてない中で、でも続けなきゃいけないという中で、例えば俺が登録者3000人の時に、うん、いや、このチャンネルはこうした方が伸びると思うんだよねみたいな、
まあ、うんうんうん、いたじゃん。いるだろう、いるだろう。
これ大っ嫌いですよね、僕ね。
はいはいはい。
うん、味しましたよ、もちろん。苦っていう。
あ、
う
ね、あ、そうか、苦いか、
ね、っていう。そうそうそう、うん、そう、こっちもね、もうポッキーみたいなもんですから、このシーンがね、その頃っていうのは。
はあ、
折るなよっていうね。
ああ、まあ確かに、すぐ折れちゃうんだから。
そうそう。だ、今はまだね、摂取できますけど、たまにね。
で、うん、摂取した後、もちろん応援してくれてる人もいるし、うん。
僕は絶対、へへへってコメントを返すようにしてます。あの、ひらがなさ
ん。いや、それがすごいよ、逆に、その、
あ、そう。
なんていうの。一応、見てるアピールを本人に与えてあげるというね。
あ、そうだね。うん。与えるときありますね。
うん。
で、まあ、一番良くないのは、過剰に反応しちゃうことじゃないですか。
はいはい。
俺と、相手以外の人が見たときに、マイナスになることはしちゃいけないな、ということで、たどり着いたのが、うん、へーへーへーなんですね。へーへー、
あ、そうですか。
そうそうそう、結構これ視聴者の人も使ってくれてますよ、へーへーへ
ー。あ、いいね。
そう、ブームだ。逆に言うと、へーへーへーで検索したら僕へのアンチいっぱい見つけれますよ。
ああ、確かにすごい裏技見つかった。
そう、2点リーダー、へーへーへー2点リーダーで多分見つけられると思いますし、まあ話題は変わりますけど、
はい、
やっぱちょっと滑舌悪いと思います、僕。
思います。
やっぱそうか。結構ひどい。
結構ひどい。
あ、そう。
あ、まあ、ひど
ずっと聞きづらい。
まあ、聞きづらくはない。時々聞きづらい文字がある。全体的に聞きづらいわけではない。
なるほどね。まあ、これもこれがずっと続くわけじゃないんだけど、まあ、僕今マウスピース矯正始めたって。
うー、これはいいことです。
先週のエンディングで言ったのか。
言ってた。
で、多分、いや、まあ多少、まあそりゃ喋りづらくなるよね。だって歯が一回り分厚くなってるわけなんで。で、舌も結構当たってます、今喋りながら。
いえ、大変そう。
で、何よりもなんかこの異物があるということにまだ慣れてなくて、この舌がね、チェックしに行くんですよ、うん、この異物を毎回。
わ、はいはいはいはい。
俺結構そういう立ちで、歯医者とかでも、なんか、水を吐き出す棒と、すべてを吸い込む棒があるじゃないですか、歯医者って。
ああ、わかるよ。歯医者でしか使わない棒ね、
うん。そう。で、それを、別に必要ないんだけど、なんか舌でタッチしに行っちゃうんだよね。ちょっとチェックするために。
へえ。
そう。
え、それって、その、歯医者さんが、口開けてくださいねって言って作業してる最中でもってこと？
最中でも気になっちゃったら、
うわぁ。
って、その、タッチしに行っちゃって、で、運悪いと、シュコーって、その、吸ってる方の先端。ね、そうそう。え、なんかやっぱ異物があると、気になってチェックしに行っちゃうんですよ、うん、だからいつかは脱すれると思うんです。マウスピースってそういう日常生活に支障がない矯正の仕方ですから。
うん。
でもまあ先週もそうでしたけど、ちょっと滑舌悪くなっちゃって。
まあ先週よりは良くなってる。
ああ、それは良かった。やっぱりちょっとずつ慣れてきてるとは思うんですけど、
改善傾向にある感じはすごいする。
まあマウスピースの感想ね、あの今年はラジオでいっぱい
ちょっと言
っていきたいなと思うんですけど、ちょっと触りの部分だけ、記録に残しとこうかな、今回は。
はい。
僕、1年前ぐらいに歯医者変えたんです。
うん。
これきっかけは別にマウスピース関係なくて、なんか萌えさんにいい歯医者いるみたいな言われて、
確かに。
そう言ったら、その、あ、確かに腕の良さそうな歯医者さんで。
へぇ、わかるんだ。
うん、なんか街中にあるから、ああ、まあ、サバイバル生きてってるんだな、ちゃんと腕が良くて。で、何よりデート FM を流してくれてるというね。
ああ、いいね。
うん、これはいい歯医者だと思って、で、僕が行くと、多分その院長さんが見てくれるんですけど、
うん、
院長さんがめちゃくちゃおしゃべりで、
へ
ー、なんかあの、マウスピース作るにあたって、なんか 3D プリンターを口の中に入れるんです。
へー、かっけー。
もう歯のデータを取るためにね、元の歯の。
うんうん、
で、それが、もう本当にリコーダーの口に加える方じゃない方の太さ、
ケツの方の太さ、うん、
そうそうそう、だからもうもちろん喋れない、それを口の中入れれた、あーあーあーあーってなるぐらい、
うん、
その状態でめっちゃ喋りかけてくるんですよ院長さんは。
おしゃべりだね、
いや今日あったかいっすよねみたいな、どっか行きましたみたいな、そのイエスノーじゃない質問を普通に投げかけてきて、
うんうん、
何を求めてんの、ああがあがしか言えないから、
うん、
何をするのが正解なのかなと思いながら、あがって言ったらちゃんと物語が先進んで、
へえ、すごい上手に捉えてくれたんだ。
なんか意識なくなってないかを確かめるために聞いてんのって思うぐらい不可能なことを、うん、言ってくれるんです、言ってくるんですよってことをバンバンで喋ったんです。
はいはい。
したらその歯医者デート FM 流してるから聞いてて、その話を。
へえ。
で、ある日歯医者行ったら、いや、すいません、高橋さんこの前話しかけちゃって。で、そのこと謝られて。
把握されてるってこと？高橋は、え、それは何？なんでわかんの？
あ、もう把握されてますよ。うん。
名乗るの？今流れているデート FM でパーソナリティをやっております、高橋と申しますって言って診察券出すの。
あ、いや、萌えさんの紹介なんで、まあ演者だってことは知られてる。
あ、もう、あ、萌えさんも行ってる歯医者で、萌えさんが、うん、何、有名人だということも知ってる歯医者ってことか。
あ、そうですね。
あ、
まあ、
なるほどね。
長年通ってたら何してるんですかとかいう話にもね、なりますから。
歯医者で話すかね。おしゃべりなんだな、相当歯医者さんが。
いや、そう、歯医者は喋るイメージあるね。
あ、そう。俺の歯医者寡黙だな、ずっと。
あ、まあそう、まあ分かれるかもね、確かにね。
へえ、あ、なるほどね。
まあ、とはいえ顔を見て、まあ萌えさんの場合はね、顔でもうみんな分
かる、ね。まあ私長く通ってるならそうか。
そうそう。で、その流れで僕ももうドンピシャ1回目から知られてたんですけど、
へ
え。だから、話戻りますけど、バンバン聞いてたから、すいません、高橋さん話しかけちゃってって言われて、うん、全然いいですよって、その、全然、なんていうか、これで、性格を変えるようなことはしないでくださいみたいな、
うん、
言って、いや僕ね結構おしゃべりで結構トラブルを起こすこと多いんですよ、うん、みたいな、ちゃんとエピソードにつながって、その院長さんの、
はい、うん、
で謝ってきた日にはその日ドリルが必要な日だったんだけど、
は
い、ドリルウィーってやってる間にも、いや私この前のウィーで後輩の医者がウィーってもうさらに難易度上がって
聞こえるか
そう、聞こえるかなんだけど、だそういう本当にもうおしゃべりで生きてきたんだろうなっていう人なんですけど、うん、腕はマジで確かで、僕強制断られ続けてきてたんですよ今まで。
あ、相談してなんでダメすぎってこと、歯並びエグすぎるためすいませんって言われてた。
そう、僕一個だけ条件あって、その歯抜きたくないっていう条件があって、はいはいはい、大抵なんていうか僕の歯って結構重なっちゃってたりするんですよ、隣同士の歯が、はい、で下の歯だけちょっとガチャくなってて、でその場合ピシッと綺麗に並ぶためには面積が足りないんですよ、重なってるので落ち着いてる、
なるほどね、はいはいはい、
ってなると、まあ基本抜かなきゃですねって言われて、いや俺抜くのちょっと怖いなと思って、
はいはいはい、
でしかも抜くと歯一本抜けるでしょ、そしたら、うん、その抜けた歯の両隣の歯を矯正しようとするとなんかアーチみたいになっちゃうんだって、この上だけが引っ張られて、
へー、
要はその下の穴の部分 って根っこの部分って動きづらいですから、一番その傾きの方がしやすいってなると、うんうんうん、上だけが動いてアーチになっちゃって、結果的にあんまり見た目良くないみたいになるらしくて、
へ
ー、そやだなと思ってそれ相談したら、じゃあその一本抜かなきゃいけない分全部の刃削りますかって言われて、はぁと思って、なんか僕は 0.6 ミリ必要らしいのよ、その矯正するために。
あとそれだけ空間があればちゃんと綺麗にビシッと並ぶってことか。
そうだから基本は一本抜けばまあ余裕なんだけど、そうじゃなくて全部の刃をちょっとずつ削っていけば作れますって言われて、
いやまあそうなんだ、ちょっと怖いけどなそれも。
いやそう、まあだからこれも腕がいいからできる提案というか。
へー、
でそれを本当にできるか確かめるために 3D プリンター取ってちゃんとデータ解析してもらって、3週間後にできますってなったっていう流れですよね、うん、そう。なるほど。で結果的に僕はこのマウスピースを20回ぐらい変えるんだって、終わるまで。
あ、ちょっとずつ理想の形に変え変えしながら暮らしていくってことか。
そうそうそう、ちょっと、変えたらまた変えて、で歯が動いてきたらまた変えて、うんうん、みたいな感じでリレーしていくんですけど、初日ね、めっちゃ痛くて、このマウスピースって。
はめるだけじゃないの？
はめて、要は今の歯の形とちょっと違う形のマウスピースをはめるわけじゃん。
うん。
だからずーっと歯をずらされてんのよ。
はいはいはい。
これめっちゃ痛いです。これは多分、マウスピースじゃなくて、針金矯正の人も一緒。初日はめっちゃ痛い。あ、まあそう
か。矯正の苦しさか、普通に。
そう。だしマウスピースって外せるのが特徴なんですけど、初日が一番ずれてるから外すのめっちゃ大変なんですよ、
うんうんうん、
引っ張っても取れなくて、だから一回はめた後、僕初めてだからその女性の歯医者の人が一回外すのお手本見せますねって俺の外そうとしてくれたんだけど、
はい、
マジでその人も外せなくて、
へえ、怖っ。
めっちゃ引っ張っても取れなくて、思わず俺に足かけようとしてた素振り見えたもん。ちょっと膝上がってたもん、一瞬。あ、ダメダメみたいな。
チェーンソーにエンジンかけるときみたいに。
そうそうそうそう。
本気で力入れるための。
俺が思わずその下で異物をタッチしちゃうときみたいに、思わず足動いちゃって、うん、あ、ダメダメみたいな。
へぇ。
で、もう、カパッって取れて、もう 歯茎も血出ちゃってみたいな感じで、うん、もう初日はもう何にも手つかない。つけてる間痛すぎて。
いや、そうだろうね。
で今2週間ぐらい経ってもう慣れた、痛くない。
ああ、よかったよかった。
うん、だからまあこうやって喋れてますけど、また1週間後歯医者行ったらきついやつ、新たなやつを渡されるんで、そっから1日はまた痛いんだろうなと思うと、今年1年3週間で1回めっちゃイライラしてるかも俺。
いやー、あ、ごめん、それが何、どれぐらいで終わるんだっけ？2年とかやるんだっけ？
だいたいマウスピース変える頻度っていうのが 2,3 週間に1回ですから、はいはい、それかけ20だから最短40周。
あ、まだ1年で綺麗にいけば終わるのか。
そうだね、でも期間で言うと1年ちょいって言われたから、まあ2週間だとかなりハイペースすぎるんだろうね。
まあなるほどなるほど。
ちょっとチキって3週間にしたもん、そのまた痛くなるのやだから。
まあ確かにそうかそうか、そうだね、うん、それがいいのかもしれない。
だけど俺マウスピースつけてからマジでカフェイン取らなくなって、
うん、
このマウスピースつけてる間って水しか飲んじゃダメなんですよ。で外すのもめんどくさいから、基本つけてた方がいいから、強制されてるからね。
そうだよね、
1日16時間は絶対つけなきゃいけないってなると外すの億劫になるから、じゃあ水しか飲まないってなって、うん、なんかそのマウスピース強制のその強制がマウスの管轄超えてきてるんですよ。その食生活も強制してきて、
確かにすごい影響力がでかいすぎる。
そうだって、もう10年ぶりだよ、こんなにカフェイン取らないの。2週間カフェイン取ってないですから僕今。
へえ、めっちゃいいじゃん、健康になってるでしょ。
多分めっちゃ健康になってると思うけど、ね、ちょっと管轄超えすぎだなってイラッとしてます、バースピースに対して。
そういうイラもあるんだ、痛いとかじゃなくて精神的なものまで。
そこまで覚悟してないし、だからだってマウスピース強制ダイエットが流行っちゃう、このままだったら。
いやそうだね、実際健康になってそう。
なんか痩せたって言われます本当に。
あ、いいじゃんいいじゃん。
いや腹立つんだよな、なんかな。
なありがとうでいいでしょ、感謝で。
ラジオの打ち合わせでもその萌えさんに、え、なんか痩せたって言われて、うん、なんかイラッとした。
なんでイラッとすんの、ありがとうでしょ。
頬膨らませましたよ、なんか。
なんでなんでアイドルの怒り方。
なんでって言われた。その、だから、本来なら痩せてるのをみんなに見せる時間なんだけど、なんか安すぎてほっぺ膨らましました、
うん。頬が膨らむ、その反対にね、腹が空いてるんじゃなくて、頬が膨らんじゃったってい
う。そう、なんか痩せてるの見られたくなくて、膨らましましたけど。
まあいいじゃん、まあ。いい調子で。
いや、そう、ちょっとこれ、気になってる人もいるでしょうから、マウスピース矯正。
うん。
これを お伝えしていこうと思います。あばらや
!204 号室 R!
このポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時
ユナイテッドアセレという服のメーカーをご存知でしょうか。
ユナイテッドアローズじゃなくて、
じゃない、ユナイテッドアセレ、これ俺らは馴染みがあるんだけど、その、まあ、一番有名なのは無地の T シャツとか無地のトートバッグとかを作ってる、いわゆるなんかオリジナルグッズを作る時のそのボディ、何も印刷する前のやつをめっちゃ業務用で売ってるみたいな会社。
へ
ー。赤の T シャツとか、だからあのクラス T シャツとか作る担当だった方はこのメーカー名聞いて、あ、ユナイテッドアセレねってなってると思うんだけど。
へー。あ、そこが加工する会社とかじゃなくて、まあ、服のタグとかに書いてあるのか。
あ、そうそうそう、タグにそれが書いてて、ひたすらいろんな厚さの無地の T シャツ、長袖 T シャツ、
はいはいはい、
トートバッグ、デカめトートバッグとかをひたすら作ってるやつで、まあ、うん、一般的にはそれを印刷業者に渡して印刷したり、例えば、我々が自力で買い取って刺繍してグッズにしたりしてるわけなんですけど、
はいはいはい、
その我々が去年サコッシュをね、刺繍して販売してた時があって、
出してますね、今も出してる、
今も出してる、
あ、
在庫残りわずかです、
はいはいはい、紙レシーブのサコッシュ、
無地サコッシュを買う手続きを、まあ、手続きやったのは俺なんで、
うん、
なんか俺のところに先週ユナイテッドアスレのカタログが届いてて、
へ
ー、で、まあ、見させていただいたんですけど、ちょっと200ページぐらいある立派なカタログで、おしゃれな表紙だったんだけど、
こう、そんなにあるんだ、
やっぱユナイテッドアスレのカタログだから、めくれどもめくれども 無地の服しかなくてさ、
はいはいはいはいはい、
その無地すぎて全ページ無地なもんだから、うん、これ本当にちょっと俺は面白いだけでしたね。
いや、そう、業務用って感じだね、本当に業務用カタログ。
まあ俺その会社でこの何文房具作業着を選ぶとか、
はいはいはい、
セロハンテープをどれ選びますかみたいなカタログみたいな感じで、一応でもちょっとおしゃれなメーカーでもあるから、モデルさんを呼んでモデルさんにいろんな服を着せたりしてる写真ももう無数にあるんだけど、
あ、そういうのあんだ、
雰囲気はおしゃれなんだけど、その全部無地だからなと思って無地、
ま
あまあ、無地のよく無地で200ページ作ったなと思いながら読み終えました。
いや、確かに今の業態聞いて我々からは結構遠い業態だよなって思うよね、本当に。
そう、本来手が届くなんていうの、 見ないところ、目に見えないところのメーカー、う
ん、なんかその豆腐屋さんとかかって感じかと思ったけど、それよりもなんか雰囲気遠いね我々からは。
確かに大豆加工業者みたいな距離感のところのカタログはそんな武骨で、でも雰囲気だけおしゃれだからさページはめくらされるんだけど、めくれどもめくれどもその厚みがちょっと変わった半袖 T シャツとかちょっと薄い T シャツ、まあ、
ユナイテッドっていうぐらいだから、まあやっぱりなんか日本になさそうだなと思ったんですよ。なんかそんな仕事ついてる友達いないなと思って。
まあ確かに本国では分かんない、すごい人気なのかもしれないけど
ね、ユナイテッドだから、まあ多分あっちなんでしょうね。
ね、まあという話、ユナイテッドアスレの話でした。あと最近信頼できる会社の後輩と2人でね、1泊2日の出張に行って、でまあ2人で同じホテル泊まって、朝起きて、でその偶然朝食バイキングの時間かぶったから、
はあはあ、
まあなんかまあ信頼できる10個下ぐらいの高卒の元バスケ部の背が高い好青年みたいな、
は
あ、で言ったことは何でも聞いてくれるし、すごい勘どころを抑えた返事をしてくれるから、はあはあ、誰からも信用されているし俺も信用しているっていう20歳ぐらいの子がいて、
へ
ー、でまあ一緒にその朝食バイキングの列並ぶとさ、まあ、その後輩を前に進ませて俺が一歩後ろを歩いてたんだけど、
うん、
まああの安ビジネスホテル朝食バイキングでおなじみの、そのちっちゃい骨も入ってないサバの開きみたいなあれでしょ。
はいはいはいはい、
あのあ、ね、 これは本当に魚からできているのかって疑いたくなるほど業務的な。なんかその
あれだよ、
あまりにもこう朝食に最適化されてすぎやしないかと思うあのサバの一切れのやつが残り8切れあるのを8切れ全部取ろうとしてて、
好きなんだ。
でこらこらこらと思って、
あら先輩
そんなことしちゃダメでしょと思って、まあちょっと一声かけようとしたんだけど、俺のそういう時のポリシーとして、
うん、
なんか結構こういうのって、いやそんな取ったら周りの人に迷惑でしょとか、
うん、
お前のためを思って言うけどみたいなことを多分言いがちになっちゃうと思うんだけど、
うん、
俺は結構人にこういう指摘の仕方をするのはすごくかっこよくないと思ってて、
はあ、かっこよくない、
そのお前のためを思ってっていうのがやっぱ一番かっこよくない。
まあなんか負けゼリフ感あるよね、経験則的に、
まあ、うん、まあ本当の本当ならいいんですけど、それって違う、そのお前の話だよなっていうか、その君のことを思ってじゃなくて、それをすると俺がイラつくからやめてくれの方が本質的だから、俺はそうやって言うようにしてて、
はいはいはい、
まあだからその時もサバ8個も取ってる後輩俺見たくないからやめてくれってお願いして、
はいはいはいはいはい、
まあ1個残してもらって、でも残ったから俺食わなきゃダメかなとか思って取ったりしてて、
情けないな
まあ一応ねこれを
獲得するために後輩説教して
まあ一応一言言わせてもらいまして、で同じテーブルに座って喋りながら食べてる話の中で、なんか俺目覚ましかけたことないんすよっていう話をしてて、でこれもまあ嘘かなと思って、
あらららら、そうなの、そう思ったんだ、
かっこつけてんのかなと思っていろいろ聞いたんだけど、なんか話を聞くと寝る前に何時に起きたいって祈ると起きれるんだって。
あい、へえ、本当だったらいいけどな、めっちゃ。
でこの生活をまあ中学校の頃からそれこそ今日まで、出張の一泊したビジネスホテルでさえ目覚ましをかけずに俺は起きれてるっていう話をしてて、
はいはいはいはい、
6時に起きましたとか言ってて、
うん、
でもこれはさすがにお前のためを思って言うけど目覚ましかけた方がいいんじゃないかなと俺はちょっと思っちゃって、
ああ、もう嘘とかじゃなくてね、本当に。
まあそれは信じるけど、そう、はいはい、君がそう言うんだから、その信頼できる後輩が言うことだから嘘でもないし生きってもないと思って俺は聞くけど、さすがにそれは良くないかもしれない、その今まで成功してるから、
はいはいはい、
と言ってもやっぱ迷惑をかける時があるかもしれないからと思って、
うん、
さっきの話で言うと俺がムカつくからそれは直してくれっていう言い方をしたいんだけど、
うん、
なんかムカつけない、このことに関しては、そのさっきの構文にどうしてもできない。
そうだ、いやこれにムカついてたら俺どうしようかと思ったわ。
だってそうだ、俺の目の前に現れるのは現れるから、
うん、
その現れる手前の出来事に俺はムカつけないわけじゃん。
はいはいはいはい。
例えばだから俺がその時思ったのは、うん、まあこれも結構奇弁だけど、俺がそいつと同じベッドで寝るとして、
うん、
でそいつが目覚ましかけないんだったら、その俺が目覚ましかけ忘れた時の保険の目覚ましの人がいないのは俺が困るから目覚ましをかけてくれないかとか。
はいはいはいはい。
まあギリギリね、ギリギリね、俺もギリギリって分かってるよ、補足すんだよ補足すんだよ、
全然通ってると思うよ。
あ、そうだよね、
うん、
とかなら分かるけど、そういうわけでもないから、これどうやっても指摘できないなと思って。
まあこれ言えないんじゃないかな、
これまあ言えなかったんですけど。
あら、
これどうすればよかったんでしょうか。
そうね、まあ言いたい気持ちも分かりつつ、俺はこの子が初めて失敗する日楽しみだなって思うから。
いやー、まあ俺が関わってなかったらいいけどね、その関わってる日で先方に頭を下げる羽目になるのは避けたいしとかね。
まあね、でも絶対心入れ替えれない、だって何十年と成功してる手法ですから。
まあそうだね、だしなんか、まあ、やっぱその俺が一個言えることとしては、やっぱ目覚ましの方が信用できるよみたいなことを言おうとしたんだけど、
うん、
だからそいつの成功体験って1000の夜ぐらい成功してるわけじゃん、1000回ぐらい成功体験を積んできてて。でも iPhone のアラームってなんか200回に1回ぐらい鳴らないでしょあれなんかわかんないけど、
まあまあ自分のね意識の中で消してるんだろうね
なんかわかんないけど iPhone が何年の時あるじゃん、 iPhone が失敗する時あって
逆に俺それないですけど
いやだから、まあ、そういう意味で言うと その俺の iPhone より君の体内時計の方が正確なんだなとか思って。
そうだね、今んとこ兜が一番下だね。
まあサバをもしゃもしゃもしゃもしゃって食べてましたけど二人で。
一個の
一個のじゃない、彼は7個の、俺は1個の。
ああ彼がもしゃもしゃ食べてたのね。
でこれを受けてちょっと思ったこととして、あこれはもうちょっと別の話だけど、その俺らがさ翌日絶対起きなきゃいけない用事があったとして、それがまあ6時間後なら目覚ましかけるわけでしょ、新幹線がのために6時間後に起きなきゃいけなきゃ。
はいはいはい。
これ7時間後でもかけるじゃん、
うん、
8時間後でも今一応かけるよね、
うん、
これのボーダーそれぞれ決めよう。
え俺ないかも。
え15時間後でも
かけるね、絶対かける。
でもなんか寝る前に目覚ましかけたら、うん、翌朝俺目覚ましで起きなきゃいけないのかと思って、眠りの質が悪くならないか。
いやー俺はね本当に寝起きに関してはもう1で評定で言うと本当に苦手朝起きるのが。
へえ。
で15時間って言われたら俺は7時間寝て1時間覚醒して2度寝してまた7時間寝る可能性があって、一番危ない15時間か。
そう、
うん、
あそれもやりかねないぐらい、何一回その寝るの闇に取り込まれたら寝るんだ。
そうだね、基本睡眠不足だから俺。
はい、あまあさ普段の蓄積があるのか。
そうだね、全然信用できない。なんか俺の場合は何時間以降は OK じゃなくて、逆にこの制限波が常にあるから危ない、うん、時間帯だから、奇数なら安心、偶数なら危ない場であるかもしれない、そのぐらいの、
はいはい、その周期がね。
そう7、14、21なら比較的起きやすいけど、3、11、15は危ないみたいな。
難しい。
だから全部かけますね僕はね。まあとはいえ求められたら、それで言うと、
まあ、ちょっとごめん、用事決めなきゃダメか先に。その用事の重さにもよるもんね、
はいはい、まあそうだね、めっちゃ重くしてくれていいけど、
まあいでもんめっちゃ重かったらさすがにかける。その天皇と謁見するとかなら俺もさすがに何時間でもかけちゃうけど、
謁見ね、超えんの権利。
ごめんごめん、ちょっとごめん、なんか勢いで熟語作ってバレないかと思ったけどバレたか。なんかお会いすることを謁見と書いたりしないかと思いましたけど、ちょっとこれは
天皇の権利超えるってこと。
違う、なんかお会いするみたいな言葉なかったっけ。
楽しみすぎて寝れねえわ。
まあ、いいだから、まあ、旅行の一人旅行する新幹線の時間をもう取っていますみたいな。
あまあこれはマストですね。
そうマストはマストだけど、正直遅刻しても死にはしないみたいなレベルのこと。
あまあだから変な話ですけど、まあ普通に寝ますと、
はい、
で15時から打ち合わせがありますと、
はい、
それに対して、目覚ましかけるかって言われたら俺はかけないね。
ああそうでしょう。今何時に寝てた？
1時かな、そしたら。
ああじゃあ14時間後はさすがにかけないんだ。
そうだ、まあ俺結構時間帯かな、まあそう時間もあるから11時は全然かける、次の日の約束が。
はい、何時に寝ても。
そうだね、
10
時怖い、ね、12時も怖い、13時、うわー13時、俺がカッコつけてる日ならかけないかな。
なんだそれ、なんでカッコつけて、誰にカッコつけてんの。
13時も起きれねえような俺は俺じゃねえと思った日にはかけないけど、
うん、
なんか13時半かな。俺時間で言っちゃってますけど、
はいはいはい、まあ確かにその感覚結構ないかもな。俺はやっぱ睡眠時間で考えて、
うん、
でも12時間は寝たことないから12時間後ならかけないかな。
あじゃあまあ俺が1時寝てるとするならば割と同じぐらいの感覚
か
も
ね。まあ同じような感じか。へえ、う
ん、やっぱ12時間以上は確かにかっこ悪いか、
かっこ悪いというか、まあ俺はそんな寝る才能がないかな、そんな長い時間寝る才能がない。
はいはいはい、いや俺は本当寝ないと無理、仕事
へ
寝てんのに寝不足だもん。
確かに本当はめっちゃロングスリーパーなのかな、その業務量のせいでその性質を発揮できてないけど。
いや俺睡眠の質が低い、本当に僕の今まで見た夢のデータ蓄積したらもう5万テラとかいくと思う。
やば、データセンターだ。
ありがとうございます。
いや褒めてないよ。
ああそうか、もう毎日 フルで見てますから多分僕。
え、それさ本当に何なんかダメなんじゃない？
いやダメだと思う。
それなんかダメだよ。なんかね。
いや俺もダメだと思ってるけど誰も解決してくんないんだもん。
え、俺できそう。俺めっちゃいい。俺の熱気。
さすがに何でもやる兜でもさ、そうグッズも自分たちで作る兜とはいえさ。
いや俺マジでなんか一撃で直せる気する。俺ちなみに夢なんて2ヶ月に1回ぐらいしか見ない。
バカなんじゃないの？
いやいやいや。いやいやいやいや、バカじゃないし。
いや、いいなぁ。夢見ないで寝てみてぇな
ぁ。あ、そうなんだ。夢って別にいい夢だけじゃない。悪い夢の方が多い、やっぱ。
どうだろうね、割合。普通の夢が8割。悪夢 1.5 割。最高の夢 0.5 って感じかな。
あ、まあじゃあ負け越してるか。
いやー、なんとかしてほしい。
いや、もう全然するよ、するよ。なんとかするって。
いや、全然信用できない、これに関しては。
でも俺実績、俺の、これ本当にすごい、俺が本当にすごいところってやっぱ突き詰めると夢を見ないことなんじゃないかな。
ああ。
すべてのスキルにおいて、一番すごいこと。
いや、確か俺もうちょっと起きてるときうまく動けんじゃないかと思うよ、夢見てなかったら。
いやいや、そうだよね。そこでだって脳やっぱちょっと使われてる感じあるから。
そうだね。だからまあ俺が思ってんのはやっぱ寝る前本とか読めば多少見なくなるんか、夢って思ったりするけど、
うん、
やっぱね、そんな読みたい本に出会わないですね。
まあ確かに穏やかな本の方が良さそうだしな。過激だとそれが夢になりそうで。
そうだから、その本を提案するぐらいにしてほしい、カブトがやることは。その
全然俺
脳みそ開いたりしてきそう、カブトだった
ら。いやいや、そこまで俺大丈夫博士じゃないから。
付け焼き場であ
とごめん、その一応夜の話になったから夜の話するけど、
夜の話
一回そのオールしてみたくて。
はあ、したことないの？
俺一回もしたことない。
へー、すごいね。それは
なんか朝5時まで起きて2時間寝て次の日スタートとかはあるんだけど、
はあ、
なんか本当のオール、その24時間を消滅させるような起床をしたことがなくて。
はいはいはいはい。
あるあるもん、大人の人って。
ありますし、俺はだいぶある。その職業的にもあったし、普通に YouTuber になってからもあって、で今の話からもカブトは全くオールのことを知らないんだろうなって思ったけど、
うん、
24時間じゃないですからオールって。基本だってね、例えば10時に起きるでしょ、
うん、
で夜通し作業して朝迎えちゃったでしょ、例えば10時迎えるでしょ、はいはい、その先まで起きるのがオールですから。
え、それってもう普通に次の夜まで起きるってこと？
そうだね。だから今寝ると昼夜逆転しちゃうから次の日の夜まで耐えるのよ。
はいはいはいはい、いやそれをねやってみたくて、かっこいいなと思ってて。
基本36時間とかですよ、オールって。
まあそうか、そういうことか。
やってみたいんだ。
を実現するために、引いては行ってみたいところが、一回ナイトクラブに行ってみたいんですよ。
へえ、うわ、そういうタイプのオールしたことねえな、確かに。
まあめっちゃ疲れそうだけど、まあこれも一回普通に行ってみ、まあオールの件と、まあ、クラブがどういうものか一回試さないと死ねないというのがやっぱあるでしょう、みんな。
ああ、クラブね。まあ確かにちょっと一人では絶対実現しないですね。
そうだから、これ本当は俺、あのメイド喫茶も同じような性質で時々暴れ屋で話してるけど、そのなんか、
はいはい、
強引な先輩が俺を引っ張ってくれて、なんすか、俺、
はいはい、
いや、ダメですか、
そういうタイプの人がメイド喫茶提案してくれるかな。
勘弁してください。もうじゃあ行きますけどもっていう感じで、俺を
連れてってほしくて。
連れてってほしくて。
ああ、まあ確かにな、どっかに悪い女いないかなって感じはしますね。
悪い女、悪い男で、クラブって、まあ俺もちょっと知らなすぎてちょっぴりだけ調べたんですけど、まあ要素としてはこの、まあ酒というイメージ、
そうだね、
男女の出会いの場というイメージ、
うん、
あと夜、あといろんな曲が大音量でかかるっていう、まあ特徴があって、
それ一番でかいですね。
そう、俺はこのいろんな曲が大音量でかかる夜っていうのを体験したいんだけど、
うん、
この酒、男女、治安悪いみたいな要素は本当に勘弁してほしくて。
ああ、それを含めて経験だけども、そこはいらない。
そこはまあ初回はいらない。その 2,3 回目でそれを面白がる余裕ができるのかもしれないけど、
まあ一気に来られてもねって感じか。
そうだから、最初行った時はこう クラブの隅で、クラブに隅があるのかどうかも分かんない、なんか円の形なのかな、うん、分かんないけど、
クラブの手前に建物があるんじゃないですか、建物としては。あるんじゃない、角
じゃあ、あるか。なんで角でこう静かに音楽を聴いてる人みたいなのをやりたいんだけど、
楽しいんか。
でもそれは楽しいと思う。俺大音量好きだから。
あー、なるほどね。まあだから俺がクラブに全く魅力を感じてないからなんだろう。
だってそもそもそのライブハウスとかもあんま興味ないでしょ。音楽のライブハウスとか
ないね。暇しちゃうね。
し、まあどっちかというとうるさいと思う。別に適音の音量で音楽は聞くしと思うでしょう、きっと。
そうね、ずっとリズムに乗ってて楽しいということなんかいな。
なんかそのようですよ。俺もアバラエで話すためにちょっと YouTube でクラブ様子とかで検索したら、みんな盛り上がってて、基本的にはずっとこうゆらゆらゆらゆらゆらって揺れてて、
わけがわかんない。その振りを覚えて披露するダンスは俺めっちゃ好きだけど、
うん、
そう、振りがないダンスは何も面白くない。
ゆらゆらで DJ の人が別に自分の曲じゃないけど今イケてる曲をいっぱいかけて、わ、この曲知ってるぜとか、なんか悪ノリで西山ダディダディをかけてみんなでそのダンスをちょっとするみたいな、そういうくだりがあったりとか、はいはい、
なんか確かに俺もどっかのクラブでかけられたんだよな、自分の動画。
へえ、あ、いいじゃんいいじゃん。だからもうすごい、
西山ダディダディの俺の動画がかけられたんだよな。
へえ、そう、なんかコラボしてるな、うん、勝手に。
そう、動画上がってましたけどね。僕 そういう場なら行きたいけどね、自分がこう頭に手を当てて、あ、すいませんみたいな感じで。
え、それマジで行ったらできんじゃない？お願いしたら誰かやってくれそう。
いや、お願いして言うこと聞くやつらじゃないだろう、クラブにいるやつらは。
いや、悪口、口悪いな。
いや、やっぱ身構えちゃいますよ、クラブの話するときは。
まあ確かに肩組んで話しかけてきそう。
なんで
クラブっていうのは夜22時にオープンして朝5時までやってるみたいなのが一般的らしくて。
はいはい、まあ、宮城にもあるらしいことは知ってますよ。
ある、あ、調べた。その宮城のなんだっけ、ナイトアートなんとかみたいな、
名前まだ知らないけど、その一回その会ったことある知り合いのカシスオレンジさんっていう、
はい、
その TikToker がいるっすけど、
うん、
その人がゲストで呼ばれてるなんかイベントがあると思って調べたら、クラブなんだ。しおりちゃんクラブの、みたいな、なんか。
いや、すごい、そういうのもこなせる方なんだな。
そうだね。うん。っていうので、クラブは知りましたけど。
うん。で、なんか、まあ、そこの俺が調べた仙台の一番大きいらしいクラブは、わかんない。何時に入場してもよくて、女性は一人1000円で飲み放題で、
うん、
男性は一人3000円で飲み放題という。
はぁ、安いだろう、飲み放題にしては。
ああ、そうそう、俺もそっちが思った。男女差より先に、安いくないですかと思ったりして。
普通に一律にして2000円にした方がみんな来るよ。
いやいや、普通にね、飲みの場として安いじゃんと思ったり。
そうそう、情報が散っちゃってるよ
これ。だから本当に誰かそういう先輩が俺を無理やりちょっと連れてってほしい。
ちょっと仕入れうますぎないか、ちょっと待って。
いやいや、酒の話。いや、でも俺も調べたけど、そこのクラブはそう。私他のクラブも入場料2000円で4ドリンク付きとか書いてたよ。
飲み放題の場合はクライナーとかも飲み放題なんですか？
いや、わからないです。
だとしたらすごいよ、クライナー
って。ドンキで1個300円とかで売ってるやつでしょ？
そうね、いや、俺クライナーデビューもしたいから、クライナーあるならマジでクラブ行く意味ちょっと出てきますよ。
いや、そうだから本当に俺と高橋でもいいから、もう妥協するので。
いや無理だな、クラブにカブトと俺ではな。
でもイベントがちょっとだから、デカキンが来てデカキン DJ が YouTube でおなじみの曲をかけますみたいな、そういうノリだったら、ちょっとギリいける。
いや、俺はもうただ一つだ、行く可能性があるとしたら、もう悪い女に連れてかれる、この一択しかないわ。
うわー、どうにか、うん、悪い女。い
や、なんか男だけで行くと女子がいないから、女子が入ってくるじゃん、はい、こう物理的な話としてね。
はいはいはい。
でも男女でいればそれ以上にはならない可能性があるじゃん。
確かに他の人と関わらずに出れる可能性があるよね。
そう
超えたか。
そうそう、だから男で行くとちょっと怖い、女2人が一気に近づいてくる可能性がある。
まあまあ、そうか、可能性としていろんなパターンが出てきちゃうか。
そう、相当臭くある必要がある、人が来ないように。
臭い、ああ文字通り臭いのか、その人を寄せつけないほどのシュールストレミング。
ダサいは人来る可能性あるから、あとダサいね面白いんだけどって来る。
いやそんなそんな悪い面白い女がいるか。
いえ、います。やっぱりそのいつも見慣れてる人じゃない人が来ると住人は喜びますから。
うわ、そうか、そうですか。いやまあこれをちょっとどうにか良き形で、トラウマが残らない形で実現したいから、まあ高橋の言葉を借りると、悪い女を見つけるか、知ってる女を悪くするかのどっちかですね。
あ、確かに知ってる女悪くできそうなぐらい言うこと聞いてくれそうな女。
だから妹さんとかにすごいオーバーサイズの服とヒップホップを与えてみるのか。
まあ確か妹はちょっと厳しいけど、言うこと聞いてくれそうな女ならいるからなんとかなりそうですね。
誰ですかそんなん。
言わない言わない、そんないい女は。
いや、いないじゃん、いないだけじゃん。なんだ、かっこつけてるだけだ。
俺だけの女だから。
かっこつけてるだけだった。
お母さんね。
お母さんかい。
お母さんとクラブ行きたい。
うるさいって絶対言うだろうな、お母さんって大音量嫌いだから。
いやでもお母さんがいるの珍しいからモテちゃうかもな。
まあまあ確かに面白がられちゃう。でも高橋のお母さん若いからな。
あ、そうですか、喜びますよそれ。
うん、お伝えください。
伝わります、ここで喋ったら。
あ、そうなの。カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ひとたパウル、
パウル、
Hi sorry to bother you, my name is Pavel and I'm flying to Japan for the first time soon。
ああ、めっちゃ英語でお便り来てる。
I'm a big fan of 428 Shibuya Scrambled.
428?
And wanted to find the exact locations from the game.
はいはいはいはい。やべ、わからん。
Like the Ginza Cafe.
お、はいはいはい。
But I can't find any information about them online.
なるほど、428のゲームのロケ地とか好きなんだけど、で、アータラの動画見たよ。なんか銀座のカフェっていうとこ行ってたよね。でも俺見つけられんのだけど、ネット上にないんだけど、って言ってるか今、だいたい。
Could you tell me if the cafe is still open?
あ、まだ開いてるか教えてくれませんかって言ってます。
Could you send me a point of the map of the place you visited?
あ、あなたたちが訪れた場所はマップ上のどこですかって聞いてます。
Thanks in advice for your reply。
やかましいわ。
ありがとうございます。
Thanks in advance for your reply。最後だけわからん。
まあ、だから何、あなたの返事に感謝しますみたいな、そういう英語特有の先に
前提なんだこいつ。
英語特有のそういうやつでしょ。
おい、漫談かい。
Thank you for watching our YouTube channel.
ああ、これお返事ですね。
Cafe Ginza is still open.
あ、してんだ。へえ、まだオープンしてんだ。
It's just a 1 minute walk from the west exit of Abis Station.
あ、そう、ウエストランドとかエグジットとか日本には面白い芸人がたくさんいます。
ああ、そうは言ってないです。Abis Stationから徒歩1分のところにカフェ銀座があります。
いや、見つけられるだろ、簡単に。ざるすぎるだろ、この人のリサーチ。
まあ、まあでもなんか、俺もなんか、まあ俺らが動画に映したとこだったんだけど、
うん、
その、喫茶銀座っていう恵比寿にある喫茶店っていう、その名前がちょっと地名になっちゃってるせいで、海外の人は見つけにくいんかな。とか思って。
いろんなパターンをリサーチしろよ。ざるだな。Your research is ざる。
ザルがわかんないだろう。
あ、ザル is そばトントン with out 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 delicious level up with out 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 delicious delicious ツルツルツル、わさびはつゆにつけない。
それそばの説明だもん。
あ、そうそうそうそう、
ザルの説明じゃないですよ。
そうそう、まあまあっていう意味です。
ありがとうございました。
Thank you、
続いてゴジサファリさん。
あら、こっちも。
こんにちは、突然ですが質問です。
あ、日本人だ。
うまい棒の新作を出すとしたら何味を出しますか。
最高の質問来たんだけど。
いや、何個でも答えれちゃうな。
うわあ、今日はうまい棒買って帰ろうかな。
なんと今どこで喋ってんの。
いや、そのマウスピース生活をして本当に不摂生がないから今。
うん。
でも外しは食べれんのよ別にね。
あ、はいはい、まあまずやれば食えんのか。
うん、ちょっとあなたのせいでマウスピース生活終わるかもしれん俺の。
なんだろうな。
なんだろう、まあまず一番好きな味をおさらいしましょうよ。
しましょう。僕たこ焼きが好きです。
あ、俺もたこ焼きって言おうとしましたマジで。
食感もねいいから。あれは
たこ焼きってバージョン1と2 あるの知ってます？
知りません。
復刻版のたこ焼き味が出た時があって、その時はなんか粉っぽい感じだったんですけど、今ってこうテカテカじゃん。
あ、うん、うん、それそれそれそれ。
そうそう、テカテカの方が好き。
好き。それしか知らない。
あ、そうそう、復刻版があったんですけど。まあ、たこ焼きの他にも僕は、明太、サラダ、コーンポタージュ、ここら辺好き。チーズも好き。
俺も、まあ、サラダと、まあ、とんかつソースとかかな。
あ、美味しそう。あ、牛タン味もでも結構、あ、で、納豆も美味しいんですよね。
うえぇ、納豆俺ダメだ。なんか寝ちゃーってなって。
じゃあ俺やっぱ納豆推しでいこう。そういうなんかこれ再現したんだっていうの好きなんで。
はい。
なんだろう、でも大抵出てんだよな。そのチーズ味好きだからピザとか思ったけど、ピザも出てますし。
あ、そうなんだ、危ねえ、ピザっていうとこだった。
ピザ味出てますから。
あ、俺マジでエビアヒージョにします。
いえ、エビマヨとかあんのに。
まあちょっとアヒージョ、まあちょっとニンニクっぽい味ということです。
あ、まあニンニクいいですね。え、それで言うと俺ガーリック味好きなんだけど。好きなんだけど、
好きっていうのは何？
欲しいんだけど。
ああ、ないのか、新しい味。え、
ないんじゃない？な、ある。あ、なんかおかしくないか。
耳なじみはない。
ガーリック味どうだ。あ、ないかもマジで。
へえ。
ガーリック味だな。いやー、でもちょっと臭すぎるか。
まあ確かに、だってすでに臭いんだから、うまいもんってどの味食べたって、ま
あ、確かにな。俺が一番好きなものはエビチリ。うわ、エビでかぶっちゃう。
もうあるエビを2人が2個エビで増やそうとしてる。
いやいやいや、 RAB って青森のテレビ局じゃないんだから。
偶然
いや、なんかもっといいの出したい正直。なんか美味しい食べ物ないか。まあでもあれだな、僕がそのなんだ、ダイエットしてる時に食べてたパフェっていう食べ物があるんですけど。
パフェ？
これパーフェクトフード、あの豆腐と納豆とキムチとベカブを入れたものなんですけど。
略してパフェ。
パーフェクトなんで、これ
どうかしてるよ。あるんだもん、パフェって。もう
このパフェ味を作ってほしい。
あ、美味しいんだそれ。しかも、
いや、美味しいというか、これ半年食べ続けても飽きなかったっていうことは、なんか底知れぬでなポテンシャルがあるんじゃないかと思うん でキムチの味もしながら、豆腐の香ばしさもしながら、まあ、で納豆も入ってますから。
うん、
メカブだけちょっと苦労しそうですけど。
うわ、まあネチョ系だね、納豆と同様に。
まあ野菜サラダ味で代用していいですよ、その予想は。うん、やわけわかんない、野菜サラダ味マジで。という感じですかね。
はい、あれサラダ油味らしってことらしいよ。
めっちゃ体が悪いじゃん。
最後、ワードクマさん。
ワードクマさん、
前回フラッシュゲームの話がありましたが、私にとっての世界で一番大きなスライム敵立ち位置のゲームはマジックキャッスルです。
あ、これも知らんな。
自分のアバターがディズニーの夢の世界の住人になるゲームで、小学生当時親も巻き込みながら家のパソコンでやり込みまくっていました。
へえ。
今も懐かしいんで、戻れるなら過去に戻ってやりてえと思うし、自分がゲーム機に執着しないのはブラウザゲームに育てられたからかもしれません。ゲームに限らず、お二人にとって今はもう手に入らないけど復刻してほしいと思っているものはありますか？
なんかあった気がするな。なんかこのラジオでもよく言ってる気がする、これ復活してほしいみたいな。
なんだろう、島田紳助。
ああ、じゃあそれもそうだね。
ああ、そう
だね。お二人にとって今はもう手に入らないけど復刻してほしいもの、島田紳助。
いや
見れたら嬉しいね。
まあ、一瞬ね、チラッとね、ショーツに出てくるぐらいでいいかも。
いや、やっぱ、みそのさんのチャンネル出た時も、やっぱ見ちゃったしね。
へえ、あ、まだ見てないな。いつか見ようと思って、まだ見てない。
はいはい。やっぱあれだけ、もうええねんって言ってる人が、どんな顔して出るのかは、ちょっと気になる。なんだ自分で言っといて、いや、もういいよ、その話は、みたいな。あいつ、
俺はドロリッチです。
ドロリッチもないの？
もうない。あのコーヒーゼリーをクラッシュして飲むドリンク 300ml ぐらいの、あれ美味しくて好きでした。
あんな類似品いっぱいありそうだけどな。
まあ確かにコーヒーゼリーを勝手に砕いて飲めばいいだけかもだけど。
はいはいはいはい。
意外とないかも。
復刻、うわー出してー。いや絶対言ってる俺なんか。いやこれマジで復活してほしいってめっちゃ買うみたいな。
うん。
勘弁してよ。あ、思い出した。メダルゲームだ。
あー、はいはいはいはい、火山ね。
いや火山はもうどんどん進化したのが出てるからいい、もういい。
あ、そう。
あれは古い。やっぱりウノザメダルですよね。
メダリンクのね。
メダリンクのね、そうウノのゲメダルゲームがあって、
うん、ボスに勝ったら大量に。ゲームをゲーム化すんなよ。
いやいや、そういうなんかメダリンクっていうシリーズがあって、お茶犬をメダルゲームにしたりとか、
ね。お茶犬をメダルゲームに？
そういうもんだろ。ゲームをメダルし、ゲームをパチンコにってあるだろう。
選ぶかね、お茶犬を。
あ、でもその中でもなんか4つぐらいコキがあって、
うん、
で真ん中にでかいスゴロクがあるタイプのメダルゲーム。
あ、はいはい、
あれで育てられた俺は本当に、
うん、
あれ復活してほしい。本当にないんですよもう。
そうだ、本当に買うしかないよね多分。もうゲームセンターには出てこないよね。
買うのももう不可能になってきてますよね。
くえ、あ、そうですか。
やっぱおばあちゃんが札幌遊びに来てメダルゲームして、でおばあちゃんの強運のおかげでジャックポットが当たって、本当にね、とおばあちゃんに聞くと見たことないぐらい俺が笑ってたって言ってますから。うん、本当に巨万の富を手に入れたように膝立ちで椅子の上に立ってたのを覚えてますよ俺、おばあちゃんの隣で。
それ大悪者の第一話じゃん。ここから悪を覚える時みたいな。
そんぐらいだから怖かったと思う。おばあちゃんとしては大丈夫か。
いや、そうだね、私が変えてしまったと思っただろうね。
いやだけど、いや戻ってきてほしいな、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いいたします。さらに大阪梅田ラテラルにて公開収録を行います。4月12日でございます。こちらもう1ヶ月切りますから。
いや確かに、これ僕だけ今チケットの売れ数知ってます。
お、聞く聞かない、
決めていいよ。
聞かない。
あ、下一桁が8です。
これ相当なんじゃないですか皆さん。
読みづらいだろ、これだけじゃどうにも。
なんかわかんないけどミスド食べたくなった、今8って聞いたら。
丸があるから
かも。
そんな食いしん坊だった。
食いしん坊かもしれん
ね。
さあというわけで、なんだ、発表できてる自信がないからぼやかしときますけど、5月何かやりますということですね。はい、お楽しみに。5月全体的に開けといてください。
こんな友達嫌だ。
ね、
5月全体的に開けといて、
うん、ゴールデンウィークも一応まあ平日はいいです。平日は目いっぱい働いてくださいということでお願いします。